今回の種まき会の講師の依頼を受けたのが今年の8月19日でした。テーマが我らの働き一つの御霊多様な現れということを聞いて、私はこれは多様性と一致のことかなというふうに思いました。というのは最近のオンラインズームでしています牧師会などで各種の教会の新型コロナ対応の様子を聞くとですね、本当に様々なんです。同じようなところがないんです。みんなそれぞれ苦悩しながらこれに取り組んでいるんですね。だから皆さんもこの一致ということに苦慮しているんではないか。だからこの多様性と一致、とっても大切なことだなと思ってお引き受けした次第なんです。それが8月19日でした。その3日後、何が起きたか皆さん覚えてますか？これです。仙台育英が甲子園大会に優勝したということが3日後に起きたんです。新聞はもう一面トップでですね、みじのく100年悲願の優勝旗白河の関越えというふうにありました。まあ甲子園で優勝とかいうふうなことはそんなに取り立てて言うことがないかもしれませんけれども、東北地方にとってはですね、これは本当に長い間待ち望んでいたことなんですね。そして様々な記事が書かれたんですけれども、その一つに裏方データ班勝利に貢献というのがあったんです。チームの中にパソコンといろんな道具を使ってですね、データ収集に取り組んだチームがいるというわけなんです。その記事を読んだときに、ああこれはまさに多様性と一致だというふうに思いました。私たちの目には甲子園で野球をしているヒーローたちしか目に見えないわけなんですけれども、今回の勝利を支えるのは多くの人々だったんだということを思わされたんですね。ですからヒーローたちの快挙がなされたその背後には多くの人々の支えがある、そしてそれぞれのタラントを使って今回の勝利に導いたんだということが思われたわけなんです。しかしここは種まき会です。高校野球を語る場ではありません。そして私は野球音痴なんです。打てば三振、投げれば暴投、いくら守れどトンネルばかりという、そういう野球音痴の私に野球を語る資格はないわけなんですね。さてそれが8月の22だったんですが、10月の16日付でクリスチャン新聞に岸本学院長の奈良福音宣教協力会というところでの講演記事が載っていました。その表題がですね、コロナ禍で問われる信仰の主体性と一致ということがあったんです。ははー、種まき会テーマ発題の主眼はこの辺にあるのかなと思って非常に興味深く記事を読んだわけなんですね。まあそういうことで今回このテーマ、我らの働き一つの御霊多様な現れが出されていると思うんですが、与えられた聖書箇所が第一コリント書の12章4節から11節です。このコリント教会の時代状況というのを少し見たいと思うわけなんですけれども、これによりますとコリント教会は本当に様々な問題で混乱していたということが伺われます。で、このコリント書が執筆された5年ほど前にパウロたちが第二次伝道旅行中、このコリントに1年半ほど滞在して伝道した結果、コリント教会が誕生したわけですよね。それがだいたい紀元50年頃なわけなんですけれども、ここにはもう様々な問題が起きていた。例えば分派問題ということがコリント書の冒頭にありました。私はパウロにつく、いや私はアポロに、いやペテロだ、皆さん何言ってるんですか、キリストにでしょう、とかいうふうな分派問題が起きていたということが1章の10節以降のところに 書いてありますね。それでパウロさんに質問状が送られたらしいんです。パウロはこの時第三次伝道旅行でエペソに滞在していました。ですから第一コリント書の7章冒頭にはこんな風に書かれているんです。さてあなた方が書いてよこしたことについて答えると、あ、やっぱり書いてきたんですね。質問状が書かれたということがわかるんですね。そして今日の聖書箇所12章の4節以下になるんですけれども、ここで語られているのは多様な霊的賜物の問題ということが書かれているわけですよ。そこにあるのは御霊による知恵、御霊による知識、癒し、奇跡、予言、異言、いろいろな素晴らしい賜物なんですが、それが混乱と問題を引き起こしていた。それでパウロさんに質問状を書いたというのが、この手紙が書かれた状況だということがわかります。この聖書箇所を含む第一コリント書の12章全体に頻繁に出てくるキーワードがいくつかあります。さまざまな霊的な賜物なんですけれども、このさまざま、口語訳ですと主従のとあります。新改訳とか新共同訳ですといろいろのというふうに訳されているんですけれども、このさまざま、いろいろと訳されている言葉は、その本来の意味がですね、全く異なるという意味なんです。それで小田さんの辞書によりますと、この言葉には相違とかですね、区別という訳語が当てられているんですけれども、もう一つ分与、分配という言葉があります。分与と言いますと皆さん何を思い浮かべますか？分与、財産分与というふうな使い方もありますね。そうすると、ああ、だんだん争いの匂いがしてくるというのがわかるんじゃないでしょうか。そういう種々のさまざまな、いろいろなという言葉が頻繁に出てきます。それから霊の賜物ということですので、霊という言葉がやっぱりいっぱい出てくるんですけども、この霊が出てくると多くの場合ですね、ボワーンとなんかわけがわからなくなってくる傾向があると思うんですね。それで私はこの霊という言葉をこんなふうな意味で理解したいと思います。霊というのは人を命に生かす神の力、人を命に生かす神の力と理解したいと思います。もっと短く言いますと力です。人を生かす力、それを霊的あるいは霊のというふうに言っていると理解したいと思うんですね。それから3番目に出てくるのがですね、一つとか同じという言葉なんですけども、これは文字通りそのままの意味で受け止めることができると思います。さて、賜物です。これは言わずと知れたカリスマという言葉です。カリスマ。どんな感じがしますか？カリスマ美容師はまあいいとしてですね、カリスマ牧師なんていうのが出てくるとですね、危ない危ないというようなことで警戒感を私たちは抱くんですけれども、でもこのカリスマ、賜物という言葉はそういう危ない言葉ではないんです。これはもともと無償で天から与えられる恵みの賜物です。タラントというふうに読むこともできる言葉なんですね。カリスマという言葉が、これが賜物という言葉です。これらの言葉が何度も出てくるわけなんですよ。それで多様性と一致が問題になってくるわけですね。それでまず最初に多様性ということをご一緒に少し考えてみたいと思うわけなんですけれども、かつてナンバーワンよりオンリーワンということが言われた時がありますね。あのアイドルグループがこの歌も作りましたね。こういうタイトルの歌も、ナンバーワンよりオンリーワン、一人一人の個性を尊重しようじゃないかという、そういうメッセージを含んだ言葉なわけなんですけれども、ナンバーワンよりオンリーワン、皆さん、あなたはユニークですねとかっていうふうに言われたり言ったりしたことありますか？ユニークだと言われるとですね、なんか褒められたような気が するんですけれども、これを日本語にしますと変わってるということになります。あんた変わってるねって言われると全然褒め言葉じゃないですね。困った困った、ちょっとこれ怖い言葉なわけですよ。だって変わってるねというのはあんた変人だねということになりますからね。かつてこんなことがありました。私が勤めている会社なんですけども、以前は大学生のアルバイト学生がたくさんいたんですよ。でみんなでワイワイと仕事していたんですけれども、ある日のこと私聞いてみました。俺って普通だよねというふうに学生に聞いたんですよ。そしたらね、学生の一人が言いました。冗談じゃないっすよ。千田さんが普通なら俺たちが変わってることになりますよというふうに言われたことがあってですね、ああ、私は変わってると見られているというふうな体験があるんですよ。この変わってるというのは怖い言葉ですね。まあしかし、私たちというのは大なり小なりお互いに違っているわけです。で、そういう違っている私たちが集まるとき、いろいろな問題が起きます。どうすればいいのかということに、本当に悩むときって結構あると思うんですけどもね。このことについて、パウロはピリピに書き送った手紙の中で、こんなふうに言っているところがあるんですよ。まあ、ピリピ書というのは、第三次伝道旅行よりもさらに5年後、だいたい紀元60年頃に書かれた、ですからコリント書の約5年後に書かれた手紙だというふうに言われているんですけれども、その中にこういう言葉があるんです。どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって私の喜びを満たしてほしい。何事も党派心や虚栄からするのでなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。ピリピ書2章の2節3節のパウロの言葉なんですけれども、やっぱりピリピ教会も同じような問題を抱えていたということが伺われるわけですね。しかしどうでしょうか。へりくだり、相手を尊重する、なかなか難しいですね。で、実際に自分と異なる意見とか、それから自分のやり方と違うとか、価値観が違うとなると、なかなか受け入れるのが難しくなります。寛容であるべきだということは分かってますけれども、すごくそれで困難を覚えるときというのが多々ありますよね。なぜ私たちはこういうふうに困難を覚えるんだろうかと思うわけなんですけれども、実は先ほど言いました多様性、集中とかいろいろと訳されている言葉、これがね、非常に興味深い言葉なんです。これは言語ではディエレシスという言葉なんです。ギリシャ語なんですけどもね、実はこの中に異端という言葉が派生してきた言葉が含まれているんです。それを勘案すると、この元々の意味は徹底的に異端という意味が浮かび上がってくるんです。違い、いろいろ、様々というのは美しい訳語ですよ。でもね、お互いが徹底的に異端視するという、これは怖いです。でも確かに私たちがしていることはね、比較して、私は正しい、あっちは間違っている。私の方が絶対にいいとかですね、そういう比較して優劣とか、それから正しい、間違ってるとか言ってですね、それを問題にして批判する傾向っていうのはあるんじゃないでしょうか。お互いを異端視する。違いが受け入れられないんです。自分の立場と違う人はですね、どうしても心の動きがそのように異端視する。なるほどねというふうに思わされたんですけれども、でも今日のところに先立つところで、パウロはですね、何が異端なのかということをはっきりと言っています。それは12章の3節の言葉なんですけれども、こんなふうにパウロは言ってますね。そこであなた方に言っておきな。神の霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよとは言わないし、また聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるということができない。聖霊によらなければ イエスは主であると言うことができない。これです。イエスが主であると告白しないもの、イエスはキリストであると告白しないものが異端であるとパウロが言っているわけなんですね。私たちは聖霊様によってのみイエス様は私の救い主キリストですと告白することができるというわけです。本当にそうですよね。そして今日の4節からのところに続く12節でパウロは非常に分かりやすい体の例えということを言っています。これは私たちの体がさまざまな部品からなること、統合体だということをですね、分かりやすい言葉で言っているわけなんですけれども、こんなふうに彼は始めていますね。実際体は一つの主体だけでなく多くのものからできていると言って15節、例えばもし足が私は手でないから体に属していないと言ってもそれで体に属さないわけではないと言ってですね、目だ足だというようないろんな分かりやすい例を語ってるんですけども、これを私なりにちょっと言い換えてみました。ちょっと聞いてください。目よ、お前は見るだけでちっとも人の言うことを聞かないな。耳よ、あなたこそただ聞き流すだけで何にもしないじゃないですか。口は口先だけで行動が伴っていない。頭よ、偉そうに考えるだけ命令するだけで自分では何もしてないじゃないか。手足さん、ただ忙しく動き回るだけじゃなくて少しは物を考えなさいよ。こんなふうなことになったんですね。もうお互いの違いをあげつらって体はもうバラバラになってしまうわけですよね。だからパウロは12節で言うわけです。体が一つであっても主体は多くあり、また体のすべての主体が多くあっても体は一つであるようにキリストの場合も同様である。口語訳ではあの部分というのがですね、主体というふうに訳されてまるであの死んだように響きがするんですけども、そうじゃなくて体のいろいろな部分ということですね。体は一つあっても部分は多くあって、体すべての部分が多くあっても体は一つである、とパウロは言っているわけですね。本当にその通りですよね。そして私たちはそういう統合体として生きていくことができるわけです。そして12章の24節以降についてはですね、福音宣教のためのさまざまな霊的賜物が挙げられています。こんなふうにパウロは言っています。第一コリント書12章24節から、麗しい部分はそうする必要がない。神は劣っている部分を一層見よくして体に調和をお与えになったのである。それは体の中に分裂がなく、それぞれの主体が互いにいたわり合うためなのである。もし一つの主体が悩めば他の主体も皆共に悩み、一つの主体が尊ばれると他の主体も皆共に喜ぶ。そうですよね。私たちもちっちゃなトゲが足に刺さっただけで体全体で痛い痛い痛い痛いと痛むわけですよ。そしてそのトゲのために歩けなくなっちゃうわけですよ。そのようにパウロが一つの死体が痛めば他の死体も皆共に痛むというふうに言ってますね。そしてこのように続けています。27節から、あなた方はキリストの体であり、一人一人はその死体である。そして神は教会の中で人々を立てて、第一に使徒、第二に預言者、第三に教師とし、次に力ある技を行う者、これ奇跡という意味ですね。それから次に癒しの賜物を持つ者、また補助者、管理者、主従の威厳を語る者を置かれた。みんなが使徒だろうか、みんなが預言者だろうか、みんなが教師だろうか、みんなが力ある技を行う者だろうか、みんなが癒しの賜物を持っているのだろうか、みんなが威厳を語るのだろうか、みんなが威厳を説くのだろうか。だがあなた方はさらに大いなる賜物を得ようと熱心に努めなさい。そこで私は最も優れた道をあなた方に示そうと言って、第一コリントの13章愛の賛歌を彼は語るわけなんですね。このように私たちは本当に小さな部品です。でもかけがえのない部品としてそれぞれが共に生かされて統合体を成しているんだということを意味しているわけですね。レオン・モーリスという著名な新約学者が 次のように言っています。多様性は人体にとって決して偶発的な特徴ではない。まさに本質そのものであると言っています。多様性は偶発的特徴ではなく本質そのものであると言っているんですね。各部分は互いに不可欠で大切なものであって、統合されて私たちは生きていくことができるんだということを言い表している言葉だと思います。さて、次に多様性と一致の一致ということなんですけれども、いかがでしょうか。一致というのは、みんなで何かを達成するためにこれから獲得すべき目標なんでしょうか。まあ、例えばですね、優勝を獲得するために一致しよう。今は一致してない状態。これを一致して優勝を獲得しよう。そのように、これから獲得すべきものなのかということなんですけれどもね。このことについて、先ほど引用しましたピリピ書の2章の1節がですね、非常に面白いんです。この2章の1節には、その後単独では、もしとしか訳すことのできない言葉が4回使われているんです。これは日本語には必ずしも訳出されていないんですけれども、もしそのもしを入れるとこんな風に読めるんです。そこで、もしあなた方にキリストによる勧めがあるなら、もし愛の励ましがあるなら、もし御霊の交わりがあるなら、もし熱愛と憐れみとがいくらでもあるなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって、私の喜びを満たしてほしい。と、パウロは言ってるわけです。このところで、もしという、あなた方にはまだないというふうな、そんな読み方ができるところなんですけれども、この箇所について、小田さんは文法的には、まだないではなくて、すでにあるのだからと理解すべき言葉なのだというふうに言ってるんですよ。そしてこのことを踏まえて飯島さんがこんなふうにピリピ書の2章1節を訳しているんです。そういうわけでキリストにあって結ばれていればこそ励ましや愛の発動あるいは聖霊の交わりや深い同情憐れみなどが生まれるものなのです。一つとすでにされているから、だからこのような愛や聖霊の交わり、そういうものが生まれるんだ、すでにあるんだというふうにここは解釈すべきところなんだと言うんですね。確かにお互いのね、違いを数え始めたら限りがないんです。でも私たちやっぱりそれでもユニークな多様性を持ったものですよね。そういう私たちに一致は可能なんでしょうか。すでにあると言われてもどこにあるというふうなね、そんな思いがするわけなんですけれども、これについてある人がですね、非常に興味深いことを言っていますので紹介したいと思います。人は何によって一つになるのでしょう。一つの目標を目指すことにおいてでしょうか。思想や信仰を同じくすることにおいてでしょうか。そういうことで一体感を味わう人もあります。しかしそこには人間への誤解があるように思います。人は共通のものに関わることによって一つになるように見えて、実は共通の事実を内に自覚するまでは一つにはなれないものではないでしょうか。共通の事実って何だろうと思いますよね。そしてこのように続けているんです、この人は。そしておそらく罪を置いて他にその共通の事実に出会い得ないでありましょう。罪において一つ、一体感に内容を与えるのはこれですというんです。私たちはすべて罪人だ。救われなければならない罪人だ。この一点において私たちは一つなんだ。共通しているんだ。とするならば、救い主イエス様が私たちの共通の絆になるというわけです。そしてその大前提として、罪において私たちは一つ。なるほどなというふうに思わされたんですけどね。 そうすると多様な私たちはどういう関係にあるのかということについてですね、さらにこのように続けています。話し合っていくうちに相違している立場が一致点を見出すかに思える場合があります。しかし厳密に問うていくとやはり相違点は残っています。もし一致が同一を意味するなら完全な一致というものはおそらく存在しないでしょう。そのような存在し得ない一致を求めるから、時には自説の押し付けをし、時には虚構の一致に妥協するのです。むしろ一致とは相違しているものが同一になることではなくって、実はそれらが補完し合うことなのです。補い合うというわけです。補完だけが一致なのです。人間はそれほどに深く相違していますというんです。罪において一つ、キリストにおいて一つ、そして私たちは互いに補い合っている。そういえば目と耳は全く異なっているけれども互いに補い合っているわけですよね。頭で考えたこと、頭は何もできないんです。でもそれを手足が実現するということ、なるほどねというふうに思わされるんですね。ですから救われるべき罪人という共通点に立つときに、主イエスキリストの十字架は私たちの共通の絆となるんです。このことで思い合わせるのが、ある年のキリストの教会全国大会での出来事なんです。その大会の準備中にこんな質問が寄せられたそうです。大会テーマについて委員会の見解は一致しているのか、そういう質問が寄せられたそうなんですけども、委員会はよく考えてこのように返事したそうです。はい、一致しています、見解を統一しないことに一致しています、と書いたというんですね。よくぞ言ってくださったと思います。そうですよね。各自が精一杯考えて祈って選択し、また思ったことにですね、その事柄の優劣や正否、批判をしないで尊重するということです。今回のコロナにあたってもですね、本当に各教会が一生懸命考えています。また教会員が一人一人一生懸命考えて出した結論なんですね。それを全部同一のものにする、無理です。みんな一生懸命考えてるんです。みんな祈ってるんです。そしてむしろそれよりは各々の部分がですね、その委ねられた働きにしっかりと取り組むこと、それこそが最も大切なことだと思わされているんです。ある年のクリスマスにですね、サンクトペテルブルグ管弦楽団三大アベマリアコンサートというのに行ったことがあるんですよ。かつてはレニングラード交響楽団と言ってたんですけども、時代が変わってレニンじゃなくてサンクトペテルブルグになってるんですね。まあロシアの楽団が日本に来ることができていた時代の出来事、最近はもうできないでしょうけどもね、戦争が終結するまでできないと思いますけども、まあ三大アベマリアコンサートに行ってきたんです。行ったらですね、指揮者がいないんですよ。30人ぐらいの楽団だったんですけれども、みんなが一斉に聴き始めて素晴らしい演奏を聴くことができました。絶妙な合奏なんですよ。それぞれの楽器はみんな違いますね。でもこれはね、本当にみんな違う演奏者なのに一致ということを見る思いがしたんですね。でその時私は100均でオペラグラスを買っていったんですよ。で私は個人的に弦楽器に興味がありますの で弦楽器パートをこう見ていたんですけどもね、バイオリンとかビオラとかチェロとかですね、弓のアップダウンは同じなんです。ところが左の指がですね、ポジションがみんな勝手なんですよ。ハイポジションで弾く人もいれば、ローポジションで弾く人もいるしね、もうみんな各自勝手なんです。これどういうことだろうと思ったら、そのオーケストラに詳しい人に聞いたら、あ、それはね、弓のアップダウンを勝手にするとみんなぶつかり合ってね、喧嘩になるからだからね、アップダウンだけは統一するんだ、その代わり左手をどこで弾くのかというのは各自の自由にしているんだと言うんですよ。これを見た時にですね、本当に多様性の一致を見る思いが したことを覚えているんですね。さて、コンサートの終わりにアンコールをしたところですね、日本語で赤トンボとそれからモミジをロシア人のシンガーが歌ってくださったんですよ。美しかったです。何しろこれ私たちのもうふるさとを思わせるような、ね、歌ですよね。そしたらもう演奏者と聴衆が一体になるようなそういう素晴らしいコンサートの終わり方、フィナーレだったんですけどもね。ただ思います、あの晩の一体感というのはあの場限りなんです。一時的なものなんです。しかし私たちがイエス様によって賜っている一体性です。これは贖いの御業が永遠であるようにキリストにある一体性は永続的なものなんです。キリストにあって一つとされた私たちの最高の捧げ物って何でしょうか。その一つはね、私は誠実礼拝だと思うんです。私たちはみんな異なっています。でも私たちを一つにしているのはですね、私たちに命を投げ出してくださった永遠の絆なるイエス・キリストがおられるからです。ですから礼拝は私たちが神様に捧げる最高の演奏会だと思うんですね。演奏者の一人として私たち一人一人が格別の準備と備えと思って最高の祈り賛美を捧げるのはこの日曜日の礼拝においてであると思うんです。聖一礼拝は最高の演奏会だと思います。今日は違っていればこそという次第でお話ししましたけれども、私たちキリスト者はそれぞれ多彩な賜物をいただいていて、キリストによって救われ一つとされています。互いが違っていればこそ私たちはキリストの体として生き生きと御業に生かされていくことができます。第一コリント書の12章6節7節の御言葉をもって結びとしたいと思います。働きは主従あるが、すべてのものの中に働いて、すべてのことをなさる神は同じである。各自が御霊の現れを賜っているのは、全体の益になるためである。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たち一人一人が、キリストの体を構成するかけがえのない存在とされていますことを感謝いたします。人間が作り出すことのできる一致は、ともすると一時的で、その場限りのものでしかありません。しかし、あなたが作られた一致は、御子を通して実現してくださった愛と許しによる永遠のものです。主イエスにある一致に全ての人々が招かれていることを、誠の礼拝と、また隣人への愛をもって述べ伝えることができますよう、私たちを清め生かし、用いてください。尊い救い主、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。